ございます。ボイスオブウーマンです。ファッションディレクターの鶴香織がいつも頑張るあなたと一緒に、生きやすさって何、身軽に生きるとはについて楽しく明るく考えシェアする番組です。はい、今日は祝日ですね。春分の日になるのかな、春分の日かな。ちょっと最近祝日があんまりよく分かっていませんが、そうかな。関西での最後のフリーマーケット実施日となります。今日はね、もう9時ぐらいまでにはある程度準備を終わらせて、まあ、9時から来てくださるというか来られる方って少ないと思うんですけれども、もうできるだけ長い時間皆さんとお会いできたらと思いますので、9時過ぎから開けてお待ちしております。あのお尻がね、どうしても今日夜あの仲のいい友達とあの最後の晩餐に出かけますのでね、4時には締めさせていただくのと、あの実はもうお借りしている美容院が明日9時までには完全撤退をしないといけなくって、でいつもの片付けプラスそのグラスだったりとか備品だったりとかも全部引き上げないといけないんですよ。なのでね、かなりバタバタするかな。今週は本当にバタバタしそうなので、とにかく無駄なことはせずにやることだけピチッピチッとやってね、乗り切っていきたいなというふうに思っております。あの関西お住まいの方、その近郊の方、ぜひぜひお待ちしております。あのお話できたら嬉しいです。今日はね、前にも一度音声配信でお話ししたことがあるかなというふうに思うんですけれども、私が素敵だと思う方、思う人についてお話ししたいと思います。ぜひね、皆さんも自分がどんな人素敵だなって思うかっていうのをね、考えてみていただいて、よかったら書いてみてください。私毎日じゃないか、週5回今メルマガを書いてますよね。音声配信もここ 1,2 週間頑張って毎日平日は配信できてるんですけれども、あの必ずねフィードバックをくださる方が何人かいらっしゃってね、である方なんかはもうそれをね毎日のルーティンにするということで自分に約束してますなんて言ってくださるんですよ。嬉しいですよね。で、あのもちろんね、私と違う意見を持っていたとしてもそれをきちんとシェアしてくださるっていうところなんですよね。どうしてもね、まあ、日本人だから女性だからっていうところで同調しがちじゃないですか、私たちって。だから自分が同じ価値観を持っている人をフォローするし、そういう人たちを追っかけたりとかするんですよね。だからまあ私だったら自分と生活スタイルが全然違う人とかはあの排除していくっていう感じになっちゃうんだけれども、でもまあ私にあんまり同調圧力に屈しない自信がある、それを証拠にやっぱり見ているコンテンツとかも様々だし、男の人のも見てるし女の人のも追っかけてるしね、年齢層もバラバラだったりとかするので、その違う意見を持っている人に対して優しい人、これねすごく素敵だなっていうふうに思うんですよね。で実はあのご存知の方も多いと思うんですけれども、先週12歳の長男と大喧嘩をしまして、でその理由がね、まあこう口に出しちゃうとくだらないんですけれども、うちの長男ってねすっごくね、あの舌にうるさいんですよ。舌にうるさいっていうのはグルメでもないんだけれどもね、あのとにかく美食家というか、自分がこれって思ったこと以外はね口にしないんですよ。すごい頑固なので、まあ、今ちょうど引っ越し前なんであんまり買いだめをしないようにしててね、ピンポイントで毎日毎日スーパーに行ってその日の食材だけを買うようにしているんですけれども、まあその日あんまりお腹も空いてなかったのかな。で私あのとにかく夕食を残すことに関してはちっちゃい時から子どもたちがそんなにうるさく言ってないんですよ。嫌いなものは食べなくていいよって。でその代わり食後のアイスとかっていうのはダメだよとかね。でやっぱりなんか本当に食べる量が少なすぎたらおやつなしねとかそういうぐらいは言いますけれども、基本的に嫌いなものを、無理して食べるよりかも食事自体を楽しんでほしいっていう考えで、それをうちの主人も同じなんですよね。ただ長男に関してはあのすっ ごく食欲にムラがあってめちゃめちゃ食べる時もあればもう全然食べない時もあるのね。で特に自分が好きじゃないメニューの時はもうテンションも明らかにだだ下がりなんですよ。でそれは私ももう十二分に把握しているので、お腹空いてない時にはそんなに多く作らないから前もって行ってねって話をしてるんですね。そしたらお母さんも作んなくて済むし、うん、でちなみにね次男はね毎日同じ食欲なんでめちゃめちゃ助かるんですよね。で、まあ、好き嫌いありますけれども結構まんべんなく体にいいものも食べてくれるので、私としてはすごくその食欲がフラットっていうかそのあんまり高低差がない次男の方がやっぱりご飯は作りやすいんですよね。残さず食べるし、ただ長男は本当にその波が多くって私もイライラすることがあるんですよ。で主人も時々、まあ、お肉焼いたりぐらいですけど焼きそば作ったりとか長男のためにするんですけど、やっぱ思ってたのと違うっていう風に言ったりするのね。思ってたのと違うってすごくない？言えるってすごくないと思うんですけど、やっぱ主人それですっごい怒ったりとかしてて、プライドが傷つくっていうか自分の手間をそんな風にして一言で済ますなよっていうことなのかなと思うんですけど、で正直私も今日中引っ越しと仕事とでかなり疲れてて、で夕飯まあ作ってあげてっていう私も意識だったんだろうね。まあ長男がもうその日のお味噌汁とアジフライとあとかぼちゃの煮つけとご飯、私にしては頑張って作った方ですよそれをねパッと見てね、あ食べたくなかったら残していいって言ったんですね。で私そこでプチって切れちゃって、ちょうど何日か前もそういうことがあって注意したばっかりだったのにもうプチッと切れちゃって、もうその疲れてんのに作ったのにね感謝の言葉もないのかよっていう、まあそこは私の問題なんですよ完全にね。感謝の言葉は言ってもらえなかったっていうことに対して自尊心が傷ついたのね私の。でプチッと切れちゃって、まあまあ長男をわーっと叱ったんですよ、まあ、そしたら長男がいつもだったらねすぐ謝ったりとかするんですけど、なんか彼もやっぱり腑に落ちなかったんだろうね。もうの残していいよって言ったらもうそのままはいっていう感じで部屋にこもっちゃって、そっから1日丸1日ね口を聞かなかったんですよ。で私も絶対自分が悪いと思ってないから口を閉ざしてたし、翌日の朝ももう黙って学校行っちゃって、で次男と別々で行っちゃってね、あなんか相当今回反抗期みたいな反抗期なのって思ってたんですよね。でその日また夕方遅くに帰ってきまして、学校の校庭で遊んでたみたいでね、お友達と。ただもうただいまも何にもなくすぐ自分の家入っちゃって、で、まあ、喉が渇いてたから次男にお水を持ってこいって言ったみたいなんですよ。で次男がなんか今お兄ちゃんの部屋にお水持ってくんだとか言って話してて、あ喉渇いてんだなと思ってたんですよね。でまあ私が怒ってるもんだからいつもは帰ってきてすぐ宿題した後はゲームやるんですけど、まあさすがにやってなかったよねそれは。それでね帰ってきて30分後ぐらいかな、部屋に入ってって、まあ、彼がパッと私の方を見て、で今日ご飯どうするの、夕飯いらないのって言ったんですよ。そしたら長男がいや食べたいけどもうお母さん作んなくていいよって言ってきたから、なんかその前にお母さんに言うことあるんじゃないのって私が言ったんですよね。そしたらもううちの長男もうお顔も大きいんだけどお耳もすごく大きいんですよね。でもその大きなお耳からポロポロポロポロポロポロ涙を流してごめんなさいって言ってきたから、もう私それのねごめんなさいって聞いたらもう全て許すというか仲直りって思ってたんで、まあ、そこでこうちょっとハグをしたんですよ。そしたらもうものすごい勢いで抱きついてきて12歳の長男がね、でもう仲直りできないと思ったってものすごい泣くんですよ。で私もなんかやっぱりそこでね、ああなんかやっぱ感謝されたかったんだなって思ったんですよ。これね世の中のお母さんすごく分かってくださると思うんだけど、ご飯が出てくるのが当たり前、帰ってきたらお風呂が沸いてるの当たり前ってやっぱり家族って思っちゃうじゃない。 ね、でもそれってやっぱりこう無償でやってくれてるお母さんがいるわけなんですよ。だからなんかそれをこう無下にされたような気持ちがして、私はやっぱりすごく傷ついてたんですよね。でそれにもバッと気づいたし、あと何より大きな気づきはね、やっぱり私の母のことを思い出したのね。私もダイエットしてるからとか、あの帰って夕食食べるよって言いながら友達とね、あのミスタードーナツ寄っちゃって、そこでお腹いっぱいになっちゃって夕食スキップしたりとか、もうとにかくしてたから、そういうことを、ひどいことを。でそのたんびに母に怒られていたけれども、なんだよって思ってたんですよ。でそのね、母の気持ちがね、痛いぐらい分かって、もうね、母に次会った時は絶対そのことについて感謝を伝えようって思いましたね。っていうかもう謝ろうと思ってる、ごめんねって。あんなに毎日毎日私たちのことを考えて、うちの母なんて栄養管理士の資格も持ってるし、めちゃめちゃ栄養に対してストイックなんだよね。なのに残したりとか文句言ったりしてごめんねって言おうと思いました。なんかそういう意味ではやっぱりこう起きることって、何、無意味なことって、意味のないことって一つもなくってね、この今回の長男との喧嘩で気づかせてくれたことってめちゃめちゃあったなと思って。でその日はね、長男が大好きなハンバーグ、ハンバーグ作りました。チーズハンバーグ作って、もう美味しい美味しいって言いながら、ちょっと大げさじゃないっていうぐらい言って食べてくれましたね。よかったですね。ちょっとは私のイライラも分かってくれたんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしてね。ちょっとごめんなさい、話がずれてしまったんだけれども、私が思う素敵な人ですね。今月めちゃめちゃ人に会ってて、フリマでもお会いしてるし、ね、それこそプライベートで仲いい人ともお会いしたりとかしてて、素敵だなと思う人ってやっぱりこう自分が話すよりかも聞き上手な人っていうのもすごく素敵だなっていうふうに思いますね。三宮にあるエカイユっていうワインシャンパンバーがあります。もう私大好きなんで、よくインスタに載せておりまして、行かれた方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、お酒飲めない方もぜひ行ってほしいと思ってます。ソフトドリンクもたくさんあるし、カレーがめちゃめちゃ美味しい、あとは突き出しとキッシュとかもめちゃめちゃ美味しいんでね、飲めない方でもとっても楽しんでいただけるようなバーなんですよね。やっぱりね、そのエマさんが本当に素敵で、今月ねご一緒して2人で飲みに行く機会があった、ご飯食べに行く機会があったんですよ。でまあ覚悟してました。エマさんを独り占めできるのは一次会までだろうなと。で一次会でも実は、常連さんにお会いして、でもその常連さんはねお一人で食べたかったみたいで、全然こちらに絡んでこなかったのね。でももうね二次会からがっつり常連の方に、まあ言い方あれですけど捕まって、結局はまあエマさんもその常連さんと交えて一緒に お酒を飲むことになったんだけどね、本当に愛されてるんだよね。でなんで愛されてるかっていうと、フットワークが軽いとか思いやりがあるとか、まあ、美人だしね、うん、男性のファンもたくさんいらっしゃるんですけど、何よりエマさんって、ね、聞き上手なんですよね。そう、私も聞きたいことたくさんあるんだけど、エマさんもすごい聞いてくれるのね。だからなんかお互いものすごい興味がある同士でご飯食べてるから尽きないんだよね、話題が。こう社交辞で聞いて、社交辞令で聞くこともないし、私本当になんか興味持っていただいてるんだなっていうのをエマさんに会うたんびに感じます。本当にありがたい。あとはね、どうかな、やっぱりなんかその偏見とか偏った価値観が少ない人がいいかな。もともと持ってるんですよ、ご両親とかさ、周りの大人から植え付けられちゃって、ちっちゃい時からあると思うんですけど、やっぱりそれをね大人になってから不要だなと思って手放せてる人っていうのはすごく素敵だなっていうふうに思いますよね。皆さんにとって素敵だなと思う人、また挙げていただきたいと思う。明るい人とかね、とにかくいつでもフラットな人で、めちゃめちゃテンション高い時もないんだけれども低い時もない、穏やかな凪のような人っていうのも素敵だよね。いろいろあると思いますので、ぜひ考えていただいて またどこかでシェアしてくださると嬉しいです。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。フリーマーケットお越しの方は後ほどお会いできたらと思います。それではまた明日。